今日は民数記の4章1節から20節までです。民数記の4章1節から20節、はじめに6節までを先にお読みします。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。レビ人のうちケハテ族の人口調査をその氏族ごとに父祖の家ごとにせよ。それは会見の天幕で勤めにつき仕事をすることのできる30歳以上50歳までのすべてのものである。ケハテ族の会見の天幕での奉仕は最も聖なるものに関わることであって次の通りである。祝宴が進むときはアロンとその子らは入っていって仕切りの幕を取り下ろし証の箱をそれで覆い、その上にジュゴンの皮の覆いをかけ、またその上に真っ青の布を延べ担ぎ棒を通す。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、この天幕の奉仕についてレビ人たちがその務めに任じられ、それぞれの役割が与えられ、そしてこの最も聖なる奉仕に携わることを、今日このケハテ族のことについて特に見ていきたいと思います。私たち一人一人主の宮の尊いものを運ぶ役割をそれぞれになっており、そしてそれぞれが特別にあなたから役割が与えられております。どうかしよう、そのあなたから特別に与えられた役割を分を超えることなく秩序だって正しく執り行うことができますように、今日の箇所から示しを与えてください。またこの唇を清め、生徒たち一人一人の聞く耳を清めてください。あなたの命を余すところなくこの唇が語り、また生徒たちが聞くことができ、そしてそれぞれのうちに命として宿すことができますように、あなたがすべてを支配して導いてください。この祈りを私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。3章の方では、レビ族の、人口調査ということで、生後1ヶ月からのその数が数えられ、その数が登録されました。でこの今日の4章のところはさらにですね、その中から、人口調査であるんですけども、特にその勤めに、就くことのできる、仕事をすることのできる、人々を数えなさいということで、その中で真っ先に、その数を数えるように示されたのがケハテ族でした。ケハテ族は、この特に幕屋の中にあるもの、聖所と至聖所の中にある、最も聖なる領域にある、その祭具を、またその調度品とか、ことさらですね、この契約の箱、それを運ぶ主のその尊い器や契約の箱や、またその講壇など、それを運ぶことに特別にこのケハテ族は任じられております。ですから、他のギルションとか、またケハテと、また、さらにメラリー族がいるんですけども、その中の、ケハテ族が最もその運ぶものの、中身としてはとても貴重なものですので、まずケハテ族の方から、ここが始まっております。この中でですね、仕事に就くできる のは30歳以上50歳までの、ね、20歳のその範囲の中にある、まあ、限定された人たち、ですから、特に、まあ、力も気力も充実しており、でそんなにそれほど若すぎずですね、ですから、本当に大切な奉仕に携わることのできるものとして、その年齢の幅はまたさらに縮まっております。キハテ族のその会計の天幕での奉仕は最も聖なるものに関わることではあるんですが、しかしですね、その会計の天幕をいざ運ぶとき、まあ、すなわち宿営が進むとき、神のその臨在の雲が、その一定の場所から離れて立ち上って、そしてイスラエル民族に進めという合図が主からなされたとき、その運び出しが始まるんですけども、運び出す前にまずですね、それを運べるように整えなくてはならないんです。そしてその整えの奉仕はこのキハテ族ではなく、アロンとその子たちの奉仕でした。その役割分担は、このキハテ族はただ運ぶという務めだけが許されているのであって、その、まあ、運び出しの前の、まあ、梱包に、まあ、当たるその務めは、このアロンとその子供たちの、奉仕分担になります。で真っ先にですね、そこで命じられているのは最も大事なもの、至聖所の中にあの、幕のさらに奥にあるこの契約の箱ですね。まずそれをどのようにして、まあ、包んで、そして運び出せる状態にするか、まずですね、まあ、それは5節6節にあるんですけども、宿営が進むときはまずアロンとその子らが入っていて、仕切りの幕を取り下ろし、証の箱を それで包んで覆います。ですから聖女と至聖所を仕切る幕、あのケルビムが織り込まれた、幕ですね、それをまずですね下ろして、それでもって、この証の箱をそれでまず覆います。ですから証の箱はまずそのケルビムの幕によって見えなくなります、外側からは。そして、その上にさらにジュゴンの皮で覆いをかけ、その上に、真っ青の布が述べられて、そして担ぎ棒を通すことになります。でこれでこの契約の箱をの梱包が終わって、運び出す準備が整いました。ですからこの契約の箱については、まあ、祭司で、キハテ族によって担がれるときは、真っ青の布が、まあ、最も外側にあって人々の目につくのはその青い布にくるまれた会見の、契約の箱になります。続いてですね、何節以降のところが、その他のその聖女に普段ある、その細部ですね、まあ、それらについての、それらを運び出す上での、その命令ですけども、これらもまた、キハテ族ではなく祭司がその、梱包の作業をします。何節以降を読みします。また備えのパンの机の上に青色の布を述べ、その上に皿、ひしゃく、水差し、注ぎの捧げ物のための瓶を乗せ、またその上にジョークのパンを置かなければならない。これらのものの上に緋色のヨリ糸の布を述べ、ジュゴンの皮の覆いでこれを覆い、担ぎ棒を通す。青色の布を取って食台と灯火皿、新切りばさみ、新取り皿、およびそれに用いるすべての油のための器具を覆い、これを、この食台とそのすべての器具をジュゴンの皮の覆いの中に入れ、これを担ぎ台に乗せる。また金の祭壇の上に青色の布を述べなければならない。それをジュゴンの皮の覆いで覆い、 担ぎ棒を通す。聖女で務めに用いる用具を皆取り、青色の布の中に入れ、ジュボンの皮の覆いでそれを覆い、これを担ぎ台に乗せ、祭壇から灰を除き、紫色の布をその上に述べる。その上に祭壇で用いるすべての容器、すなわち火皿、肉刺し、重納、鉢、これら祭壇のすべての用具を乗せ、ジュゴンの皮の覆いをその上に述べ、担ぎ棒を通す。祝宴が進むときは、アロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハテ族が入ってきて、これらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でケハテ族の担うものである。祭司アロンの子エルアザルの責任は、灯火用の油、香りの高い香、ジョークの穀物の捧げ物、注ぎの油についてであり、幕屋全体とその中にあるすべての聖なるものとその用具についての責任である。次いで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はケハテ人諸子族の部族をレビ人のうちから耐えさせてはならない。あなた方は彼らに次のようにし、彼らが最も聖なるものに近づく時にも死なずに生きているようにせよ。アロンとその子らが入って行き、彼らに各々の奉仕とそれの担うものとを指定しなければならない。彼らが入って行って一目でも聖なるものを見て死なないためである。アーメン。以上読みました通りですね、祭司の、要するにアロンとその子供たちが、まずその聖所、至聖所に入っていって、その聖なるものを包んでですね、そして包み終わってから、このケハテ族が入っていって、それを、担ぎ棒に通されたものを担ぎ、担ぎ台の上に乗せられたものを、それを梱包されたものを、運び出す。で、それらの役割がケハテ族に与えられており、そして、その理由は、彼らが死なないためである。聖なるものに、15節の方を見ますと、彼らが聖なるものに触れて死なないためであるありますし、また20節の方を見ますと、彼らが入っていって一目でも聖なるものを見て死なないためである。要するに見てしまったら、死ぬ、触れても死ぬんですね。このですから、直接見たり触れたりしないように、まず、アロンとその子らが入っていってそれらを包んで、直接的に、それらが、ケハテ族のみならずイスラエルの会衆にの目に触れたり、また手で触ったり、そういったことがないように、まず、アロンとその子たちがそれらの、梱包をすることになります。でですね、その梱包する、順番といいますか、それもまたしっかりとありまして、まず備えのパンの机、これはですね、青色の布がまずその最も先に包まれて、そしてその上に、皿とか柄杓とか水差し、その他の、備えのパンに関わるその道具ですね、それらが乗せられ、その上から緋色のより糸の布を述べられ、要するに赤い布ですね、それが二重、一重が青色の布で、その上に二重に緋色の赤っぽい布で、そして最後にジュゴンの皮で外側を覆って、そして担ぎ棒を通すことになります。ですから、聖所にある備えのパンの机とその周辺の道具は、まず青 青、次黄色で、その最後にジュゴンの川という順番で覆われます。でその他のですね、その聖女にあるもの、まあ、燭台とか、灯火ザルとか、また、金の祭壇とか、そういう聖女で務めに用いる用具は全部ですね、共通してまず青色の布が、真っ先に覆われて、そして、最後に、ジュゴンの皮で覆われます。まあ、これは、金の祭壇もそうですし燭台もそうですし、これらは、まあ、二重で覆われるんですね。最初に青布で、最後にジュゴンの皮と。で、まあ、13節にはですね、祭壇が示されております。まあ、これは、聖女の中ではなく外庭にある祭壇ですね。祭壇に、外庭にある祭壇に関してはまず灰を取り除いて、まあ、先に紫色の布が、その上に述べられます。ね、他と違いますね。紫色の布が覆われて、そしてその上に、まあ、祭壇で用いる諸々の用具が載せられ、そして最も外側が最後にジュゴンの皮で覆われます。まあ、そういうわけでですね、まあ、イスラエルの民がそのキハテ族が運び出すのを、見るとするならば、契約の箱だけは、青い布で覆われている、まあ、それが外見につくものです。そしてそれ以外の、その聖書の細部は全てですね、最も外側ジュゴンの皮で覆われております。ですから、キハテ族が運んでいるのは、イスラエルの家臣が見るとしたら、まあ、契約の箱以外は全部ジュゴンの皮で覆われたものを運んでいる様を、まあ、目にするわけですし、またキハテ族もですね、もう梱包済みのものは、もう契約の箱以外はもうジュゴンの皮で包まれたものを運んでいる、まあ、そういう形になりますね。その、まあ、梱包するのはただアロンとその子らだけがそれを覆うことができて、そしてそれ以外の人はしてはならないんです。いかにキハテ族という、まあ、特別な役割が与えられたレミ人といえども、それに直接触れたり見たりしたら、それは聖なるものですから、そんなことができないんです。それをしてしまったら、死んでしまうんですね。そしてこのキハテ諸種族の人たちは、そのイスラエルの中から絶やしてはならないって主に命じられております。まあ、18節ですね。あなた方はキハテ人諸種族の部族をレビ人のうちから絶えさせてはならない。あなた方は彼らに次のようにし、彼らが最も聖なるものに近づくときにも死なずに生きているようにせよ。アロンとその子らが入っていき、彼らに各々の奉仕とそれを担うものと指定しなければならない。彼らが入っていって一目でも聖なるものを見て死なないためである。ですからアロンとその子たちがですね、入っていって、その梱包をちょっとでも間違えて、なんかそれを直接外に晒しているような形にしておくと死んでしまうんですね、このキハテ族も。だから、まあ、アロンとその彼は、まずその運び出すときはしっかりとですね、梱包をして、そして、いよいよその梱包が全て終わったら、キハテ族たちを呼んでですね、これとこれとこれを今運び出しなさいと指定するんですね。まあ、そのようにしてこの聖なる道具は運び出されることになり、また実際に運んでイスラエルの民の先頭、まあ、真ん中をですね、進んでいくことになるわけです。でですね、キハテ族からすればですね、まあ、あたかもジュゴンの皮で包まれているよくわからない道具を運んでいるかのように、まあ、外側のイスラエルの民から見えますし、またキハテ族自身もですね、もしかしたらなんかつまらないかのような、ただ重いだけのものです。なしは中身は純金製のものですから、かなり重たいです。 ですからケハテ族からすればですね、何かジュゴンの皮のつまらない重たいものを運んでるような気がするな、まあ、そういうふうに思うかもしれないんですが、しかし忘れてはならないのはその中身はいかにですね、外見はジュゴンの皮であっても中身は聖なる祭具です。聖女と至聖女の中において神様の礼拝する道具、貴重な道具が入っているものです。ケハテ族からすれば何か外見はつまらない重い、地道な、地味な作業かもしれません。むしろアロンとその子たちの方が何か華々しいかのような、何かそういう思いがするかもしれないんです。でも忘れてはならないのは最も聖なるものを運んでいるのだということですね。そしてですね、このケハテ族の中からやはり謀反が起こってしまうんですね。あのコラ16章の方なんですけども、コラの事件、ね、前回も見ました通り、コラはケハテ族から出たんです。16章、まあ、ちょっと先取りしますけれども16章の、ちょっと1節から3節まではお読みしましょうか。民数記16章の1節から3節まで。レビの子ケハテの子であるイツハルの子コラはルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびペレテの子オンと共謀して、会衆の上に立つ人たちで会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人と共にモーセに立ち向かった。彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。モーセはこれを聞いてひれ伏した。で、まあこういう形で始まるんですけども、ね、キハテの子、イツハルの子コラとあります通り、キハテ族です。いつも、まあ、その、まあ、重たいジゴンの皮で包まれたものばっかり運ばされて、なんだあのモーセとアロン、お前たちは分を超えてるんじゃないか。ね、イスラエルの民全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのかっていうふうな、まあ、言い分ですけども、まあ、一見もっともらしいですし、また人々が聞けばですね、そうだそうだ、俺たち全員が聖なるものであって主がうちにおられるではないかということで、まあ、この、ね、民の250人の主だった人たちとか会衆の上に立つ人たちはまあ騙されたんでしょうね。それで、まあ、もっともらしいことを言って、この、コラは、そのモーセとアロンに立ち逆らったんですけれども、まあ、それに対するモーセの言葉、まあ、8節からのところをお読みしますと、モーセはさらにコラに言った。レビの子たちをよく聞きなさい。イスラエルの神があなた方をイスラエルの会衆から分けて主の幕屋の奉仕をするために、また会衆の前に立って彼らに仕えるために身元に近づけてくださったのだ。あなた方にはこれに不足があるのか。こうしてあなたとあなたの同族であるレビ族全部をあなたと一緒に近づけてくださったのだ。それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのか。それだからあなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだ。アロンが何だからといって彼に対して不平を言うのか、ね。この彼らは、レビとしてのケハテ族としての聖なる器を担うことで飽き足らず、祭司の職まで要求するのかってモーセは言ってますけれども、要するに 神様から、まあ、ある務めがあてがわれて、ね、そのつまらない重いものを地道に運ぶ、しかも自分の皮の重たいもの、そういうふうに主から与えられている分をですね、何かつまらないものであるかのように、まあ、そういうふうにして、でそれであたかもなんかモーセとアロンだけが華々しい務めに付き上がってっていう感じで、でそれで、まあ、逆らってるんですね。でもモーセはアロンが何だからといって彼に対して不平等のか、ね、アロンは好きだなってわけじゃないんですよね。主から任命されてなったんですよ、主から一方的に。でそれでやってるんです。アロンがどれほどの重責を負って、どれほどのプレッシャーを持ってその祭司の務めをしているか、まあ、そういったことをこのコラたちは思っていないんですね。で、まあ、さらにですね、このコラたちの言い分を見ますと、まあ、13節からですね、12節の後半から読みますと、私たちは行かない、あなたが私たちを乳と蜜の流れる地から登らせて荒野で私たちを死なせようとし、その上あなたは私たちを支配しようとして君臨している、それでも不足があるのか。しかもあなたは乳と蜜の流れる地に私たちを連れても行かず、畑とブドウ畑を受け継ぐべき財産として私たちに与えてもいない。あなたはこの人たちの目をくらまそうとするのか。私たちは行かない、ね、この言い分の中に神様は全く出てこないですね。神様に仕えるためにその役割が与えられているんですけども、しかし彼らが求めているのは目先のものですね。まず乳と蜜の流れるっていう、なんかそういううまいことを言って私たちにそれを与えてくれないじゃないか、あなた方は私たちを支配して君臨しようとしてる、ね、なんでそんな偉そうなんだ、まあ、そういうことばっかりでやって、神様の栄光のために神様の尊い器を運ぶという、そういったことがもう一切なく、ただアロンとモーセが気に食わない、君臨してる、上に立ってる、いい目を見させてくれない、まあ、そういうことばっかり言ってるんですね。彼らは忘れております、自分たちが運ぶもの、そのジュゴンの川の中にあるものがいかに尊いものであるのか、それがいかに栄光の務めであるのか。でも目先のこと、目の前のこと、現状ばっかり見て神様を見ないで、そういうモーセとアロンのその偉そうな様ばっかり見ていると、こういうふうにですね、心の中で思いの中でどんどん良くない思いを巡らして、まあ、ある時こうして爆発してしまうんですね。まあ、コラのもうその一族の意に対するの、まあ、裁きは、まあ、その後のことに譲るとしまして、とにかくそういう思いでもって神の奉仕に携わること、それは滅びにつながります。いかにレミのこといえども、ね、まあ、滅びにつながることはあるんです。そういう良くない思いでもって主の奉仕に携わり続けていると、このようにサタンに用いられ、またある時先導してモーセとアロの、まあ、裏で手引きして人々になんか表立ってではなく陰でこそこそ話でね、アロンとモーセちょっと気に食わないんじゃないかって、そういう噂話を流したり、まあ、そういう工作を裏でしたり、まあ、そういうことになってしまうんですね。ですから私たち主の器を担う者たちはよくよく気をつけなくてはなりません。私たちの神様の奉仕、それはあたかもジュゴンの川で包まれた何か重たいものを運んでいるかのような地味な華々しくない、そういう、まあ、外見的にはそう見えるかもしれないですけども、でもそのジュゴンの川の中には栄光が、とてつもない栄誉が入っているということを私たちは日々忘れずに、この 神の働き人としての務めを日々なすべきです。皆さんのその毎日、皆さんの神様の奉仕、教会の奉仕、それはあたかも十本の皮の重たいものを運んでいるかのような地味な思いがするかもしれないんですが、でもその中身はとても尊いものであるということを決して忘れてはなりません。コラは結局、その時滅びました。自分の家族、自分の天幕もろとも。しかしですね、コラの子たちはですね、生き延びました。そのコラの反逆に、関わらなかったんですね。コラたちが地面に飲み込まれるその時、コラの子供たちは父親から離れていた。だから助かったんですね。そして支援に、コラの子たちのマスキールとか、たくさん出てきますね。支援の40編あたりから50編あたりにかけて、ね、あの鹿が、谷川の水を慕い歩くように私たちはあなたを慕い上げます。これコラの子供たちの、支援です。そのような素晴らしいですね、支援を残す、まあ、やはり心ですね。神様を慕い求める心があるのであれば、いかに血筋はコラの血を受け継いでいたとしても、主を慕い求める心はしっかりと整えられて、主に用いられ、このような素晴らしい詩編を残すまでになるんです。ですから皆さんはどうか、このコラのようなことではなく、コラの子たちのあの詩編を書いた彼らのように、主を慕い求めて日々主に与えられている奉仕、いかに重く十本の皮を運んでいるかのようでも、それでも主の尊い奉仕をしているのだという誇りと喜びを持って、真心を持って主の尊い器を担って運んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このケハテ族の奉仕、それは、本当に主から特別に任命され、このレミ族の奉仕の中から真っ先にこのようにしなさいと言われている尊い奉仕でしたが、しかし、コラたちはその栄光の務め、それを不服としました。外見に惑わされ、また自分の上に立って支持しているアロンとモーセのその偉そうな様という形で、彼らは心の内で企みが生じ、また重たい十本の皮を運んでいるかのような、そういう地味な華々しくないことに目を留めて、そうして良くない思いを膨らましていきました。しかしこのケハテ族の奉仕は、尊い器を運ぶという誰にでもできるものではない奉仕です。そしてそれは私たちにもその尊い奉仕が、役割が任じられております。それはつまらないかのように、重たいかのように見えるかもしれないんですが、でもそれでも主の尊い器を運ぶ栄光の奉仕を、主を本当に喜びと真心を持って私たちも担い運んでいく私たちでありますように。どうかこの一日、今日もあなたの尊い器を運ばせてください。喜びを持って、真心を持ってこの務めに任じさせてください。あの素晴らしい詩編を残したコラの子たちのあの主を慕い求める心のように、私たちもあなたを本当に慕い合う者たちでありますように。今日もこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。